東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
弾力素材のマテリアルラジオ。この番組はお笑いコンビ弾力素材のリアルと皆様からのお便りを素材にしてツーシームにストレートにお送りするフリートーク型ラジオ番組です。第29回目が始まりました。
29回ですか。
あ、ニーくん、
ニーくんの回ですね。じゃあ
来ましたね。
29歳ですしね。
あ、
俺今
すごいなんか揃ってる数字が。
やろうかな、2月19日とか。
お、
ニーくんの日みたいない
いんじゃない、なんか生誕祭みたいな。
ね、なんかね、考えてもいいっすよね。
アイドルみたいな。
そう。
面白そう。あ、
2月19日、なんか、これからやろうかな。まだ間に合うっすよね。
間に合う。
なんかちょっと考えを。
いいんじゃない、今年から。
うん。
新たな。
ニークの日。
うん。
まあ、しかも、絶妙に何もなくない、うん、2月19日。
ないね。確かにバレンタイン終わって、
う
ん、
そう、終わったし。
もう何もないね。
何もないし。
うん。
なんかやってもいいな。
あ、いいね。
別になんかやることねえんだよな
モヒカンの人みんな集める。
モヒカンの人
集める。
まあ、モヒカンの人集まれって言って集まるかどうかいや、あり、意外とありえるかも、
うん、
いや、俺たまに連絡来るからね。
あ、そうな
の。全然知らないモヒカンの人から。
あ、そうなの。
そう、モヒカンどうやって立たせてるんですかとか。
お、すごいじゃん。
なんか例えばなんか、
うん、
俺福井じゃん、
うん、
ほんと全然知らない福井の人から、
うん、
え、福井にいた時にモヒカンしてたんですかみたいな、
うんうん、
え、どこどこ行ったらめっちゃ目立ちませんとか普通に送られてきたりする
え、すごい。
だからマジで意外と集まるかもしれない
面白いその俺絵が見てみたい。
たまに有名人とかも来るからね、モヒカンの。
あ、そうなんだ。
なんか CM 出てるような人とか。
え、すごい、マジでなんかあんじゃないの。
ありえるかもしんない、うん、やればね。
案件だ案件
モヒカン同盟組んで
ちょっと金の匂いがしてきた。
そうそうそうありえますから。
あ、いいね。
北沢できないな。
うん、ないね。
北沢ないのか。そういう数字的な語呂ないんすね。
数ないね。
あ、そっか、ないのか。
そう、俺絶対多分数字にならないもん。
あ、うん、なんないね。
うん、
ダメだじゃあニークの日だけで。
もうニークの日だけで。
そうですね、
うん、
やりましょう。
行くしかない。
いや、ちょっと考えてみます、
うん、
今年ちょっと間に合わないかもしれないから。
いや、待って、確かに急に出てきたから
そう
このラジオ結構急にアイディア出るから。
急にね。
そうそう、
本当に決まる可能性あるんで。
うん、いや、でも決まったらね、ぜひこう。
そっ、ダッセーな自分の名前でゴロ取ってニークの日ダサくない？
いや、もうゆるキャラとしてみたいな、この割り切るしかない。
さすがにダセーなって思う。なんかあるじゃん、なんか、
うん、
確かドラえもんが3月3日なの。あ、それ、りょ、こす、か、こち亀のりょうつかんきちかも。
え、全然違う。
いや、た、りょうさんの眉毛3の形じゃん。だから、
はいはいはい、
だから、なんだろう、3月3日とかなのよ。
うん、
ワンピースのゾロは、なんか11月11日とか、ゾロ目。
はいはいはい。
みたいなあるんだけど、
うん、
ニー君圧倒的にダサいでしょ2月19日ニー君の日
しかも名前だからね一人だけその特徴とかじゃない。
ダセまあそんな感じかない
やでもそれがね有名になってくれれば
まあね、なんかなるかもしれないですから、
う
ん、
はい。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス mate@radio365.net mate@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは弾力素材のマテリアルラジオ第29回目放送、ロッテの話始まりますこの番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。トーク良し悪し話。このコーナーでは北沢とニークの最近良かったことや悪かったことなどを話すコーナーです。それでは 今回は兄くん何でしょう。
ウェイウェイウェイウェイ、今回はどうしようかな。悪かった話で。
悪かった話。
北澤さんは
もう僕の声を聞いてもらえれば悪かった話だと思うんですけどね。もう
悪かった話。
じゃあ兄くん、
俺ですか。
いきますか。
俺ね、脱毛してんじゃん。
ああしてる。
そうで脱毛がね、まあ、ちょいちょいやってな、6回目ぐらいな、6回目じゃない、その部位ごとによるんだけど、
うん、
今エチケット部位、
エチケット部位、
まあ簡単に言えばチッコ
もう簡単じゃない。
簡単に言ったらね、
うん、
ところが3回目なの、はい、3回目終わったとこなのね、
うん、
まあ、なんか2ヶ月に1回とかのペースでやってるから、うん、毛の周期的にね。でね、なんかね、そこでさ、まあ、俺いつも麻酔が効かないの。
はいはいはいはい。
そう、あの正気麻酔って言って、
うん、
まあ、鼻から吸ってなんか気を紛らわす、
うん、
麻酔なんだけど、
うん、
まあ、いつもそれ効かないから、いつもマックスにしてもらってるね、その濃度っていうか。
あ、麻酔の効き目をね。
麻酔の効き目を効くように、うん、まあ、それでも効かないの俺。
へー。
そう、頭いい人って効かないって言うじゃん
そうなんだ。
催眠術と一緒、
うんうん、
催眠術と一緒だから麻酔なんて。そう、効かないの。
うん、
でなんかその日 の, なんかその手術する、まあ、男の人がやるから、あの、うん、チンポコは、
うん、
でなんかね、お兄さん髪すごいですねみたいな話になって、
うん、
あんま話しかけてこないんだけど、
うん、
その麻酔吸ってる最中にね、
うん、
でそれ鼻で息しなきゃダメなの。
あ、鼻から吸うんだ。
そう、鼻から吸って鼻から吐くみたいな、うん、口でしちゃうともう漏れちゃうから
さ、はいはいはい、
正気麻酔が、
うん、
空気漏れちゃうから。その人めっちゃ喋りかけてくるから俺返事すると、
うん、
麻酔吸えないじゃん、
うん、
でなんかその話の内容が、
うん、
なんか池袋で立ってましたよねみたいな。
お
笑いで、
うん、
池袋のとこ通ってるから俺、
うん、
あ、やってますみたいな。
ほいほいほい。
あ、見た時あります、モヒカンのお兄さんですよねみたいな。
お、
今度行きますよみたいな。行ったことあるらしいんですよ。で俺の時じゃない、俺が出てる時じゃない時に。
あ、ラスター。
そう、ラスターに、うん、だから今度行きますよ、お兄さん立ってる時。何曜日立ってるんですかみたいな。で、土曜日とか立ってますよとか、
うん、
みたいな。だからもう話そんな無視できないじゃん、そんな人。
ね、
そう、来てくれるって言ってんだからでその人に話してたら、だからもう結局もう始まる時間になっちゃって、俺ちょっと吸えてないし、いつも効かないから、
うん、
さあ、だからもう麻酔全然効かないんで、うん、ちょマックスにしてもらっていいですかみたいな。
はいはいはい。
ちょっと格好、ちょっとなんか格好つけながら言う、
うん、
みたいな、なんか俺麻酔効かないんでみたいな
ちょっとロ
ッ なんかあんねん、そういうマウントの取り方みたいな
麻酔マウント初めて聞いた。
酒強いんでみたいな感じで、うん、麻酔強いんでみたいな。で、あ、分かりましたって言うんだ、うん、やるんだけど、正気麻酔ってさ、笑う気泡の気、笑うに気泡の気で麻酔、うん、で正気麻酔っていう。だからなんかそのかにやけたりするの、
うん、
麻酔効くとね、なんか気紛らわすために、ね、楽しくなるみたいな。
ハイになるんだ。
そうそう、ハイになるみたいな感じ
で、
ふわーんってしてね、
うん、
でそれがさ、俺その日さめちゃくちゃ効いちゃって、
うん、
初めてもう効いた時なかったから、
うん、
聞きまくって、
うん、
俺なんか爆笑しちゃってたぞ、
ずっと
なんか一回バチンってやられる、
うん、
レーザーで当てられるから、
うん、
やられるたんびになんか俺の鼻からコポコポポみたいな、なんか俺、うん、なんか笑っちゃって、いっちゃえなみたいな感じでなんか笑っちゃって、うん、なんか一回笑うと俺笑っちゃってるよって、なんかその時も麻酔かかってるから、
うん、
もうツボ入っちゃってて、
うん、
でなんかそれもなんかでも恥ずかしいって意識はあるの。
あ、分かってるんだ。
そうそう、うわ、うん、俺めっちゃカッコつけて麻酔効かねえからとか言ってたと思って、でも俺爆笑してるから
めっちゃウケてんじゃん。
そうそうそうそうこの人絶対弾いてるわもう次ライブ来てくれるかなとか思ってて、
うん、
で終わった後にあの速攻、何もあんな楽しく喋ってたのに、
うん、
終わった後何も言わずその人出てっちゃって
何もねえのかよ。
じゃあ終わりですって言って、
ええ
、おいでーすって言って、あの着替えたら出てきてくださいみたいな、
うん、
でもその人行っちゃって、
すげえあっさりじゃん。
そう、うわ、この人多分もう来ねえなと思
ってひで
っていうのはめっちゃ恥ずかしかったっていう話っすね。
そんな麻酔があるんだね。
そうそうそうそう、気紛らわすために、
うん、初めて聞いた。
あんま意味ないけどね。
あ、そうなんだ、
うん、そん時初めて聞いただけだから。
うん、
北沢さんは、
まあ毎年恒例1年に1回の体調不良ですよ。
毎年恒例か知らないけど。1年に1回あるんですか。
1年に1回あるのよ。
去年ありました。
去年も俺多分1回ぐらいあったと思うんだ
っけ、
うん、でもその時は仕事普通に行ってたんだけど、うん、俺今回1日だけどうしてももう辛くて、1日休んじゃったの。
あの北沢が。
そう。あのスーパーのアルバイト大好きな北沢がね。はいはいはい、
それ相当なことですよ。
いやもう事件なわけよ、もうそしたら休んだ日のお昼に全然納品に来るドライバーのおじさんが、
はいはいはい、
今日行くねって言われた時に、うん、ごめん俺ちょっと体調不良で休んでるんですみたいなこと言ったら、うん、えマジ大丈夫、
うん、
ちゃんと病院行ったみたいな、
うん、
で次の日はたまたま休みだったから、はいはいはい、よかったんだけど、うん、もうそのおじさん朝から体調どう、
スーパーの人だよね。
じゃない人、
スーパーじゃない人と連絡取り合ってんの。
そう。
何やってんだよ。
納品に来るおじさんと仲良しだから。ドライバーと仲良しだから。
そうなんだよ、連絡取ってんだ。そうそう、その違う業者とね。
そうで大丈夫みたいな。
へー、
あのスーパーの誰よりも心配してくれてて。
そうなんだ。
そうで休んだ次の日行くじゃない、
はい、
もうそしたらみんな、え大丈夫、
あ
ちゃんと歩ける、ちゃんと食べてるみたいな。
可愛がられてんな。
でめっちゃ食い物とか飲み物くれるの。
もうこれ優しいっすね。
そう でも喉痛いからおせんべい食べれないかなとか言って、
うん、いやもう赤ちゃんじゃん。
そんなふかさなくても食えますよみたいな。いやでもなんかすげえくれて、
うん、
でもうみんながよくしてくれててさ、しまいにはさ、もう家での小槌のおじさんよ、
お
買い物に来る、これで好きなもん食えてまた1000円くれるわけさ。
マジで、
うん、体調不良何も言ってないのよ。
すごいじゃん。
俺の、なんか俺ずっと病気の方がいいわと思う。みんなすげえ優しいじゃん。
直してください。
はい、すいません。
いや俺一人で出ましたからね。
いやほんとね、
一人でね、ピンで珍しくね、ピンで出たんですよ。さっき言ってた、そうラストに俺ピンで出て、池袋でやってる劇場でね、
この間。
そういやーでもそれがたまたま良くて、
おうおう、
なんかなんだろう、その日多分3公演見に行ってて、まあ、いつも3公演やってるんだけど、うん、その劇場がね、多分3公演見てて、俺3公演目に出てたの、
うん、
で珍しく一人で出てるじゃん、
うん、
で出てたら今日一面白かったですって言われて、
おおすご
い、そうそうそう、結構即席でやったね、一人のネタだからさ、
うん、
前日決まったからさ、でなんか DM 来てさ、
おいすごいじゃん。
そう、あのこれから、
うん、
あのちょっとよ他のネタも見たいんで、
うん、
ちょっと追わせてくださいみたいな。
おすごい、え、まあ、ファン、
そうファンになるかもしれないね、ここからね。
すごいすごい。
そう、それで次のネタも面白かったらそれでまた見たいってなるかもしれないから、うん、まあ結果はオーライで、
うん。うん、あれ俺休んでた方が良かった。
休んだ結果ファンができたかもしれない。
あ、なんか良かったのか、俺複雑だ。
たまたまね。逆に俺もなんか優しくされた、みんなに。
あ、良かったよ、う
ん、ピンで出るのみたいな、
うん、
みんななんかみんな頑張ってみたいな感じで、逆に俺も優しくされたから、うん、たまにはいいよ。
本当
大丈夫ようになった
ら。ありかな、う
ん、気分良かったわ俺、
うん、いやまあこれでもね、体調不良で良かったんなら良かったけど。
まあ直してください。
はい。以上、よしよし話のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。トーク素材。このコーナーでは皆様からのお便りを素材にして弾力素材が語り合うコーナーです。それでは今回のテーマは、 ロッテの話あれバレンタインからロッテになったのかな。
なんかね急に なんでこんなテーマしたのかな
ね。
いや多分そのバレンタインの話してたの2月だから。
あ多分ね
2月って言ったらなんだろうな、バレンタインだな、
うん、
バレンタインじゃ普通だな、
うん、
バレンタイン監督みたいな。なんかそっから多分
ロッテ
あのね、あのロッテが下克上した時の監督のバレンタイン監督ね、
うんうん、
からもなんか知らんけどロッテっていうことになりまして、
でロッテの話、
ロッテファンでもなんでもないのに、
なんでもない我々は、うん、
こっからどんだけロッテの話できるかですよ。
いやすごい本当に
ロッテの話ありますか。
でもね俺それこそ、
はい、
下克上でロッテが日本シリーズ出た時だっけ。
はいはい、あれ確か2006年ね。
そうあれそちょうどその時ね、
WBC の年だから第1回、
妹がロッテにハマってたのよ。
そんなことある、
うん、いやもともと野球は好きだったのよ。
ああそうなんだ。
でも推してるチームがなくて、
あ全体的にまあ野球好きってだけで、
そうそう、なんかでもその時だけロッテをめちゃくちゃ推してて、
へえ、それはそのだんだん最初かってこと、だんだんそのなんか
だんだん
時勢いすごかったじゃん。
そうそう、だんだん
後半だ、そう後半その勢いすごくなってそれに乗じて一緒に、
うん、
好きになってったみたいな感じ。
そうそうそうそう、
あまあまあいいじゃんいいじゃん。
そうそうそう、だからそれこそだってマリンとか
に、すごいねそれ、やっぱロッテの力だねそれは。
マリンとか見に行ってたもん。
あそれはすごいわ。
うん、あのイースンヨプがホームラン、
あイースンヨプ、そっかイースンヨプいた、
そうい
たな、韓国で56本打ったんだっけ王さんの記録抜いてね、
そうそうそう、
韓国で鳴り物入りで入ってきて、
最初はねパッとしなかったけど、
イースンヨプ懐かしいわ。
だからそのとこベニーとかフランコとか、
あベニーね懐かしい、フランコとかフランコ確かだって銃刀法違反で銃持ってて確か帰国しましたよね。
あそうだっけ
確かね、
いや懐かしいよ、その時のイメージがすごいあるからな。
やっぱ下克上の時でしょ、やっぱロッテっつったら、まあ今年じゃない去年か、
うん、
去年もまあ行きそうでしたけどね、もっとも紙一重じゃんオリックスと、うん、うん、ありえるなってありましたけど、
いやロッテなんだろうね、なんか地味だけど強えんだよなみたいな、
うん、でも俺ロッテファンになる気持ちは分かんないわ面白くなさそう
確かにね。
いやその別に面白いだろうけど、他にもいいチームいっぱいあんじゃん
まあ確かに、
そなんでロッテってなる、
うん、
千葉の人は分かる、
あ
地元の人は分かる、
うん、
とか、まあ、そこら辺周辺、
うん、
とか、まあ、個人的な選手でこの人が好きで、例えば佐々木朗希がファンで、
うん、
その高校から入って、うん、そのままロッテファンになりましたと、
はいはいはい、
なら分かるんだけど、なんかそう全体的な、
うん、
ロッテファンってなんか俺信用できないんだよね
俺だからあのジョニーとかが投げてて、
うん、
あのすげえもう18連敗ぐらいした時からずっと好きですなら、う
ん
う
ん、魂のエース、
うん、わかんないよ、あのオリックス戦でね、
うん、
打たれちゃうやつ、
でも本当に なんでファンなんのかなって分かる、確かそういう下克上の時があって、
うん、
それからファンになりましたとかまだわかんない、
うん、
なんか なんでもないのに、
うん、
ファンになるってなんかよくわかんなくない、
うん、
そのロッテになるのが、だっていっぱいあんだよ
確かに
いっぱい青いチームあれば、うん、赤いチームやっぱその特徴もあんまないじゃん。
まあ確かに ね色で言われたら灰色か黒どっちかわかんないし、そうそうそうそうみたいな、
あのなんか もつ煮込みが一番売ってる場所らしいですよ。
えそうなの
日本で、
あ
マリンスタジアムって、
あそうなんだ、
そうそうそう、なんか知らないけど知ってんだよね
駅からね球場まで行くのすっげえ不便なんだよね、あれ
すっげえ不便なの、もうそれもムカつく、
バスかなんかだよねあれ
そうそうそう、
うん、
遠いんだよ、で周り何もねえし終わってからどこも行けねえんだよ
で結構遅くまでやっちゃうとあれなくなるでしょ電車とか、
そうそうそうそう、
あの海沿いの方で、
そうあの幕張ね、
そう
寒い、風も強いし、
そうそう、
あんな風強いとこモヒカン行っちゃダメだよ
なびいちゃう
風のテク一人浮きやすいんだけど
いや
でも俺は今年ねびっくりしたことあって、ロッテで、
お
ロッテってさ毎年ドラフトで、
うん、
ドラフト入団選手がお菓子工場見学行くの知ってる？
知らない、
なんかね毎年やってんのですよ、毎年ニュースになってんだけど、
あそうなんだ、
なんか今年のドラフト、
うん、
工場見学来ましたみたいな。で毎年その工場見学した感想をその、うん、まあ、求められるのね、
うん、
その例えばなんか大体ドラフト1位だよ、はいはい、大体ドラフト1位の子にどうでしたかみたいな、
うん、
工場どうでしたか、うん、みたいなと、パイ飲みがすごかったですって、みんなパイ飲みの話すんの
もうアンパイじゃん、
絶対にパイ飲み、佐々木朗希もパイ飲みはすごかったって言ってた、
マジかよあいつ
ってのが、そのね、いつもパイ飲みの話なんだけど、うん、パイ飲みってそのパイが64枚重なっていうらしい
よ。あれそうなの？
そう、俺なんか毎年やりすぎて覚えたんだけど、
うん、
64枚も重なってんだあれ。
へえ。
すごくない？
なんかあんなすぐ薄そうな、
それ毎年やってんの、
うん、
毎年パイの実が64枚も重なってるって思いませんでしたって毎回このコメントなの
もうなんかさ、あるんじゃないのそれ。
そう、あるかもしんないけど、
ね、
それで何かしらけど覚えちゃって、
うん、
今年だけ違って、
お、
今年のドラ1市立和歌山の小園松川はバッテリーでドラフ1で入ったキャッチャーの子なんだけど、松川くん、
うん、
その子パイの実のこと、パイの実 の64枚のことじゃなくて、
うん、
パイの実のパッケージ、
うん、
またなんか想像すれば分かるでしょ、パイが書いてある、
うん、
ねえねえ、なんかね、なんかリスいんの
よ。あ、いるいるいる。
そうそうそう、リスなんか両端にいんだけど、
うん、
パイの実の箱を2つ合わせると、
うん、
そのリスの尻尾が重なって、
うん、
もう一個ともう一個、
うんうんうん、
リスの
箱で絵になるってことだ。
つなげると箱重ねると、え、あのハート型になる。
すごい。
それを松川が発見したの。
お
う、今まで公表されてなかったのよ。
あ、そうなの？
そう。
え、すげえじゃん。
いや、だから、やっぱ、キャッチャーとしての観察力が、やっぱ、鋭いんだって、そういうので、見つけれるって。
ちょっと押したくなって
る。俺、あ、この子、やるなって思って。
うん。
で、なんか、雰囲気も、なんか、すごいいい感じなの。なんか、
あ、そうなんだ。
なんか、こわもてで、なんか、一括、なんか、やんちゃそうで、なんか、あれは根性あっていいと思うよ。で、その繊細な洞察力。
お、すごい。
俺、ちょっと来るんじゃないかなって。
すげえ、すごい、もうその子もすごいけど、うん、それをちゃんとね、あのやっぱ選手を見てるわ。
いや俺ね、やっぱ野球好きなんだなと思って
あ、すごい、それは発見だ。
そう、いやでもちょっとチョコパイじゃねえわ、
パイの実、
パイの実ね、
うん、
パイの実のパッケージ多分あるじゃん、普通にスーパーとかに、うん、では一回ちょっと重ねてみてください、これ聞いた人。
俺
ちょ、マジだからこれ、
もう明日早速、
そうそうそう、
職場でやろうから、
そうそうそう、スーパーでもうこれ自慢できるよマジで、うん、やっぱパイ飲みってすげえ奥深いんだなって
ロッテって奥深いんだ
よロッテって奥深いのよ、
散々最初の方結構言っちゃったけど
まあロッテのお菓子の話だけど、
ね、そうそうそう
まあロッテの話ですから、
うん、ロッテの話で
しょ、いいでしょ、それ、
ね、じゃあ次回はどうしましょうかね。
次回やっぱロッテの後だから、もうあれでしょ
う、
うん、ロッテって言ったら何ですか、やっぱロッテでパッて出てくるのは何ですか。
コアラのマーチ。
俺ロッテリアなの。
ロッテリアお
ー、なんとなく、なんか俺最初ロッテリアってロッテ関係ないと思ってて、
うん、
でもあれロッテじゃん、
うん、
なんかそれ覚えてからロッテイコールロッテリアって言いたくなって、なんか他に知らない人に、
うん、
俺知ってるぞアピールしたくてだから、
うん、
ハンバーガーの話しましょう。
ハンバーガーの話もう好きな、もうなハンバーガーね、
ハンバーガー
の話、
ハンバーガーの話にしましょう。オ
ッケー、次回じゃあハンバーガーの話、はい、お願いします。以上、トーク素材のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
南緑素材のマテリアルラジオ、エンディングのお時間です。
はい、
コーナーごとのまとめ、よしあし話、兄くんが麻酔の
麻酔が効きすぎて恥ずかしかった話ですね。
恥ずかしかった話で、北沢が年一に体調不良
体調不良
でもそれがまあ良かったという話、うん、 でトーク素材がロッテの話、はい、まさかのパイ飲み重ねるとハートになります、はいはい、いや面白かったな、は
い、ハンバーガーね次ね
次ハンバーガーです
ダメですよハンバーガーキットとかの話したらもう好きなアンパンマンのキャラクターハンバーガーキットですとか
そんなやついんの
えハンバーガーキット知らないんすか
知らない
嘘でしょ
うん
一番あんなかっこいいのに
そうなの
いや俺結構トップ3に入るぐらい好きなんだけどハンバーガーキット
えそれ何キャラクターの中で
キャラクターの中で
えすごい
やっぱおむすびマンとハンバーガーキットはやっぱ二強でしょ
あそうなの
えびっくりよハンバーガーキット知らないの
いやアンパンマンのキャラマジ知らないよ俺そんな
え何知ってんのむしろ
えアンパンマン
アンパンマン以外だと
天丼マン
天丼マンでしょ、
うん、
ハンバーガーキット結構近い部類にいます
よそうなのあそう
ショックだわハンバーガーキット
ちょっと調べてみよう
ハンバーガーキットマジかっこいいっすから
見てみよう
名前がかっこいいじゃん
ハンバーグ師匠だもんなハンバーガーキット
で
お知ら
せ話したっけ
いやいや
あの時間トークテーマがハンバーガーって話ね
そう、はい、なんかじゃあお知らせなど
知らせはですねまあ毎回言ってるけどあれね事務所ライブ
はい
まあ今のところやる予定なんで、
うん、
2月10日木曜日に、
はいはい、
夕方4時半かな、
うん、
からですけど
これまたどうなの本当に、
ね、どうなるか分かんないですけどね道をやる方向なんですけど、うん、ただねそれに向けての、
うん、
他のライブが中心になってきてるんですよね
やっぱり
そうそれに向けて調整してるライブとかが、
うん、
ちょっとなんかなくなってきてるから調整できずに行く可能性もあるっていう感じです、ね、
ぶっつけ本番っすね
新ネタだしね、
うん、
まあなるようになるでしょ困ったらハンバーガー切って呼べばいいか
すごい呼べる力があるまあでもねほんとなんとかなってね頑張りたいんで
そうですね
うん、うん、そんな、
まそんなもんかな告知は、まあ、
今
はそうかな状況的にちょっとよくわかんないから
ね
またなくなったりあったり
そうだね、まあ、できるようになればまたこう宣伝していきたいんで
そう、ね、あとね2月18日に、まあ、これは一応やる方向で自分らの主催ライブですけど
お、
はい、また高円寺で、
はい、
今回は小田ずもっこっていう居酒屋の上にフリースペースがあるんで
おいいですね
まあ、下調べ行ったんですけど、まあ、いい感じだったんで、うん、そこで、うん、
決定で、
はい、やろうっていうことで、まあ、これは、まあ、時間はまあ、まあ、多分6時7時ぐらいの時間帯なんですけど、
うん、まあお客さんが来やすい時間帯で、
はいまあ、一応18なんで一応マンボウ終わってるまあ多分伸びるだろうけど、まあ、一応やる方向で、
はい、
か時間を早めるか
でやりたいと思います、
はい
はい、番組では皆様からの応援メッセージ番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしておりますツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしていますそれでは弾力素材のマテリアルラジオ第29回目放送ロッテの話これにて終了ですここまでのお相手は
実は森永が好きな兄くんと
みんなに優しくされて感動しました北沢がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air